というわけでね、
はい、
ラジオはリア
ル、おいでね、
おいで、
やっていきましょう、
やっていきましょう。ゲ
ット、
ボンバー。
はい、というわけで木曜日になりました。
はい、
久々やな。
いや、久しぶり。
中日ドラゴンズを応援しよう、ハゼよドラゴンズのコーナーです。
よ、
いやー、もう1ヶ月ぶりぐらいですかね。
そうですね、
うん、まあ
ど、
うん、どっから話すか。
ちょっとその渦巻さんのお便りを順を追いながら、こうドラゴンズがどうなっていってるのかっていうのを。
そうだね、
まず読んでいきますか。
うん、渦巻さんのお便りで大体そのドラゴンズの状況読めるから。
そうですね、
うん、
まあちょっと読ませていただきましょう。
はい。
で、まあ渦巻さん、火曜日にもありましたが、8月31日の時点ではドラゴンズ5位ではあるものの、3位と 0.5 ゲーム差。
これね、うん、めちゃくちゃいい位置にいたよ。
もう1回勝ったらほんまに3位になって A クラスなるよっていうところまでいましたよね、うん、
いたいたいた
ね。まあさすがにその時はケイスとも LINE で盛り上がってましたよね。これ勝ったら3位やみたいな。
ああ、なってたな。
うんうんうん、
ここ勝負どこやでみたいな。
そう、ただそれぐらいもドラゴンズがめちゃめちゃメキメキとこれ A クラス来るんじゃないかってなってたのが、まあ8月末だと。
うんうんうん。
でそこから渦巻さん、9月3日、
はい、
9月3日、この日はあのバッターが一軍に帰ってきた、そしてホームラン、お帰りなさい石川選手。
おお。
まだセリーグ5位だけど、クライマックスシリーズは視界に入っている、イケイケドラゴンズ、
うん、あーいいね。
いい、9月3日。
いや、これマジであったからね、ほんまに。
うんうん、
あったからねって言うたらちょっとあかんか。いや、でほんまにあとちょっとで3位4位こう狙える位置にいて、クライマックスシリーズも近づいてんじゃないかみたいな、うん、
はい、
そういう状況ではあったよね。
そうですね。
うん。
で、あと2通あります。
おお。
次が9月10日。1週間経ちました。
うん。
今シーズンももうあと十数試合。もう焦るような時間じゃないので、落ち着いて見ています。なんか、温度が変わってる。
何があってってなるよな。
何かあったこの一週間で。
はいはい。
っていうのがありますね。
はい。
で、その9日後、9月19日。
うん。
収録日の2日前ですね。
ああ、はいはい。
はい。今日は9月19日。相手はヤクルト。中田翔選手が引退試合をし、以降は出場しないとのことです。
うん、うん。
本当にお疲れ様でした。そして、試合には敗れて、クライマックスシリーズの可能性は完全になくなりました。最下位のヤクルトとの差は4ゲームに。残りは8試合。夏も終わり、すっかり秋ですね。最後までしっかりと見届けます。以上です。
はぜてないて。渦巻き。
イケイケドラゴンズはどこ行った？
いや、もう、一人でコントしてるやん。ドラゴンズのせいやけどな。
ちょっとこの渦巻さんのお便りでなんとなく概要はつかめたんですけど、うん、ちょっと改めてケイスさんからこの3週間ぐらい何があったのか教えてもらっていいですか？
まずね、8月の後半、はい、それこそ9月の前半に関しては、
うん、
マジで3位狙える位置にいたし、
うん、
で、なんかそんな打線も投手のバランスもこういいというか、
うん、
こう打者頑張ってない時は投手がピッチャーが頑張ったり、
はい、
ピッチャーが打ち込まれてるときはバッターが頑張ったりして、なんとかこう食らいつけていけてる、うんうん、だし、
はい、
このみんなその A クラス、まあ、3位以内やね、クライマックスシリーズに出れる3位以内を目指して頑張ってた感はあった。
うん、
で、どっかで、
うん、
DeNA、それこそ3位に、あ、で、今2位やけど。
はい。
2位。今年めっちゃ弱くて。
ほうほう。
ドラゴンズが。
あ、それ DeNA ベイスターズに対してめっちゃ負けてる。うん、
そう。
ほうほう。
で、なんかその辺でめっちゃ負け出して。
うん。
で、自分より下のチームには絶対に勝たないっていう条件になってくるやん。3位以内に入りたいってなると。
うんうんうん。
で、ドラゴンズの下がヤクルトやったやんか。
はい。
で、ヤクルトとの勝負もこうなんか負け出して。
うん。
で、もうなんかどんどんどんどんどこにも全部負け出すみたいな。広島とか。
はい。
で、
は
い、ずるずるずるずるずるずる言ってたら、
うん。
もうなんか、みんな士気下がってきて今5位。
いや、そうっすよね。なんか、一時期、
うん。
めっちゃ盛り上がってたじゃないですか。
めっちゃ盛り上がってた。ネットも。
ね。それこそ、その、個人の選手で行くと、上林選手が、まあ前もちょろっと話しましたけど、15本ホームラン打って、15盗塁をしたのが、50年ぶりや、みたいな、ドラゴンズの選手の中では。
うんうん。
とかもあるし、あとはあの、ちょっとベテランになりつつある大野選手が10勝しましたよね。
した。そう。
ですよね。
とか、田中選手いるやん。
うんうんうん。
田中選手、バリ打ちまくって、今、キュンバヤシと同じぐらいで打率。
へぇー。
とか、すごいやろ、勢い。
そう。すごいし、なんかボスラーの調子も上がってきたってケースかも聞いてたし。
そう、ボスラーはずっと、ちょっとだけ調子上げ続けてる。
そう、だから、そういうポジニュースが、タッスの耳にも入ってきて、
うん。
見てたりもしてたんですけど、ほんまに、パッと数週間目を離してたら、3位、あと1回勝ったら3位になるっていうところから、3位とのゲーム差が 8.5 になってたんですよ。え、何があったって思って。
そう。そうやね。
びっくりした。
そうなんです、もう。3位と4位の間がもう8ゲームぐらいかな、確か。
うんうん、
で、4と5のゲーム差が 0.5 とかやね。
はいはいはい。
で、5と6が5ゲームとか。
うん。
で、一応はこのままいけば確率的に5位の可能性高いけど、もう3位は絶対無理やね。4位か5位か6位か。
そうっすよね。6位の可能性も、あるし、まあ、奇跡的に勝てば5位、あ、4位になる可能性もあると。
うん、あるある。
いやー、まあでも、これがドラゴンズって感じですね。
いやでもこれはね、ほんまに評価した方がいいよ。
うん。
こうなんか、パッ、横から見てる感じ。
はい。
なんか、ジジカラって言ったらいいの。
うんうん。
の弱さみたいな。
うん。
こんな後半で勝負どころみたいなっていうのを経験してきてないから、彼らは。
確かに。
そこでこうなんか、なんやろ、耐えなあかんところを、踏ん張らなあかんところを踏ん張る方法っていうのが多分知らんと思うね。
ああ。
ドラゴンズ自体が。
うん。
だって踏ん張る機会なんかなかったんやから。
確かに、これまでね。
そこを今年こう経験できたっていうのは非常にいいポイントなんじゃないかなと思います。
確かに確かに。だって去年と一昨年ってもう勝ったら5位、負けたら最下位になるよみたいな、
うん、
ちょっとこの低いところでの土壇場みたいなあったじゃないですか。
正直どっちでもいいもんな。
そう。でも今回は勝ったら3位1回なるぞっていうようなところも経験できたっていうのは結構ポジティブですよね。
そうやね。しかも もうめちゃくちゃ人増えてるから、観客満席何回もなってるらしいで今。
すごい人気なってきてんねや、今まで以上に。
そうそう、めっちゃ人気なってきてて、
うん、
ちょっと気持ち早いですけど、マジで来年勝負やぞ。
ちょ、お前、来年行きましょうね、さすがに。
いや、ほんまに。今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
概要欄に Twitter の URL も貼ってるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。
番組のフォローもよろしくお願いします。
それではまた明日。
番組のフォローよろしくお願いします。